お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このように共に礼拝でき、神様を賛美できることを感謝いたします。今日のローマ書のお話が、旧約聖書も引用されて、少し難しいかもしれませんが、わかりやすく教えてください。神様が私たちをどれだけ愛しておられるか、一人一人がわかりますように、聖霊様が一人の心に働いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
ね、
はい。皆さん、先月、ローマ書の9章のところで、神様は、例えば、イシュマエルを愛さないでイサクを愛したとかですね、エサウを愛さないでヤコブを愛した。そういう話をちょっと習いましたよね。で、神様の主権的な選び、神様の自由な意志によって救いの歴史を用いていく。神様は決してイシュマエルとエサウを呪ったり、愛さなかったり、したわけではないですよね。神様の救いの歴史が、イサク、そしてヤコブを通してこう受け継がれているという救いの歴史を中心に聖書は書いてあるので、そういう表現がありました。そして神様は人を選ぶとき、アブラハムとかモーセの例もパウロが言っていますね。そしてそういう救いの歴史に、主人公も選ぶんですけれども、それに逆らう。出エジプト記の時にパロが出ますよね。その救いの歴史に逆らう人までも神様の主権の中にある。というすごい、世界を理解する意味で、その神様の主権をちょっと先月学びました。今日はそのちょっと続き、残りがあるんで、そのちょっと続きと、今日のところは、旧約聖書がちょこちょこ引用されてるんですね。こういうローマ書の旧約聖書が引用されてるところは、非常に大事なところで、旧約聖書を検証するにもすごく役に立つらしいですね。それ、例えば、イエス・キリストを信じてないイスラエルの人たちの聖書学者も、新約聖書を研究するんですね。こういうローマ書に旧約聖書が引用されてるんで、非常に大事な記録です。で、いつものように一節ずつこうやっていきたいと思うんですけど、ちょっとこう皆さんのイメージ的に19節から24節は神様の主権を透過焼き物を作る陶工師ですか？それと器の関係を比べていますね。で、25節から26節はホセア書の例が出てきます。これは25節と26節は異邦人伝道の意味。異邦人を神様が愛しておられるというところですね。そして27節から29節はイスラエルの人、選民イスラエルを救いの中にどういうふうに理解するか。それが27節から29節。この3つを全部トータルにして30節から33節が信仰によって救われるに集結するんです。で、そのイメージしてくださいね。じゃあ、それで、今申し上げたのをこうイメージしながら、覚えながら、ついてきてください。じゃあ、19節です。ところであなたは言うでしょう。ではなぜ、神はなおも人を責められるのだろうか。誰が神の御心に逆らうことができようかと。人よ、神に口答えするとは、あなたは何者か。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。そういうふうに、こう主権に反抗する、口答えするという場面が出てきます。21節。焼き物師は同じ粘土から一つをたっといことに用いる器に、 一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。そういうふうに言ってて、作る人と作られた人のものの関係を言っていますね。ちょっと先生、ちょっとスライドを見せていただけますか。はい、これ土器、ありますね。で、次、このスライド。私はどうしてコップなの？って言ってるんですよね。だって、神様というか、これを作った人が、私が作ったのに文句あるかい？って言うんですよね。いやいやいや、文句あるよ。私はこのお皿に、マグロでも乗せたいんだよ。私はなんでコップなのよ。っていう、こういう話が聖書にあるわけです。非常に面白いんですけれども。この22節に滅ぼされるべき怒りの器というのがあります。22節にですね。それは異邦人クリーチャーのことを指します。滅ぼされるべき怒りの器という表現ですね。で、次のスライドを見せていただけますか。ああ、大変なこと。私たちの異邦人の状態、こんなでした。見捨てられた。まあ、時候に遭いました。まあ、愛されていない。聖書には神様に愛されてないとか、私は、愛してないとか、後で出るんですけど、滅ぼされるべき怒りの器、救いの中に、なんか除外されているような、そういう異邦人の状態なんですね。これ面白いのが、私は韓国の、陶工師たち、焼き物を作る陶工たちは、私は高麗磁器とか、そういうの、朝鮮白磁とか、好きなんですけど、窯に行くと出来上がったものをこう見るんですね。陶工がこう見て、細かく見るんですよ。人間国宝の方々とか見ると、テレビで見ましたよ。実際に見てないんですけど。すると、割るんですね。もう、私が見たら、多分1000万ぐらいするんじゃないというのを割るんですよ。で、そういう、それですごい最高級を求めるんですね。朝鮮の、陶工は。だから最高級じゃないと割れるのが当たり前っていう、なんかそういうのを見て育ったというか、そういう、それしか思ってないんですよね。でも23節をご覧くださいね、皆さん。23節を見るとですね、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょうか。そして22節ちょっと飛ばしましたけど、神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっている者たちを寛大な心に耐え忍ばれたとすれば、神様は異邦人を滅ぼそうとしたんですけれども、寛大な心、で、耐え忍びましたね。それで、後で、憐れみの器として栄光を与えるという、栄光をお示しになるということです。次のスライドお願いします。これ、金継ぎ。皆さんご存知だと思いますけれども、この間も理恵さんと金継ぎについても1時間以上語ったんですよ、2人で。この金継ぎというのが日本の素晴らしい伝統文化なんですよね。私、この金継ぎという工芸がある、こういう芸術があるというのはもう5年前ぐらいに神学校であるカルトの研究者がこれを例に挙げたんですね。で、カルトで傷ついた人たちをどう助けるかという話で、日本にこういう素晴らしい文化があると。で、そういうので、すごい割れたものをくっつけて、それに金を塗って、それでもっと新しく素晴らしいものにする。割れる前より素晴らしいものにする。 そういう話をそのアメリカ出身の牧師先生が、金継ぎの文化は素晴らしいんだって言ってたことを思い出しますね。神様もこのように、こう割れたものをくっつける憐れみの器として作ってくださるんです。次のスライドお願いします。これですね。素晴らしいでしょ？こういうふうに金を塗るんですよ。これ高いですよ。リエさんも行ってきたんですけど、その見学に。だいたいこれ一つ、金継ぎするのに、講習料、なんていうかな、謝礼が多分2万ぐらいするんですよ。あなたは私の憐れみの器。私はあなたを愛したのよ。愛してるのよ。今も愛してるのよと神様がおっしゃっています。神様、今更愛してるっておっしゃってもなぁと思う、ね。でも、なんか素晴らしい。これをちょっとホセア書にちょっと行きますね。25節と26節にホセア書の例が出てきます。これはもう大変な例ですよ。もう、許容範囲が広すぎる。聖書にこんな話あるの？みたいな。例えば、ホセアは牧師先生だと思ってください。例えばですよ。で、この牧師先生がゴメルという娼婦と結婚するわけです。ゴメル。ゴメルは今で言う、日本で言うと歌舞伎町。私、新宿に住んだことあるんで、歌舞伎町は大変なところなんですよ。で、そこの女性と結婚。まあ、そこの人悪いわけじゃないです。まあ、そういう例なんですね。で、このホセア時代の神殿娼婦のカナンの人のゴメルがいたんですよ。女性が。異邦人ですね。神様がその異邦人の女性を、女性と結婚して子供も産んで、そういう神様の愛を示すように。ホセアに命じたんですね。しかし、ゴメルは度重なる浮気をするんですよ。それでも、ホセアは、変わらず妻を愛し続けるんですね。これは、北イスラエルと南ユダの人々を愛することを具現化した、こう目に見える形にしてくださったんですね。イスラエルの人が神様を理解しにくいんで、こういう預言者の生き方を通して、神様がどれだけイスラエルを愛してるかを示してるんですよね。それを異邦人の女性と結婚させるということで。ホセア書には異邦人である私たちを愛し続ける神様の愛を表しています。パウロはホセアの引用聖句からイスラエルとユダが神様に許され、奴隷状態から解放される内容。これはそういうことですよね。バビロニ捕囚から解放されて後で戻ってくるよという内容もあると同時に、神様は異邦人の救いのご計画を持っておられるというのを示しています。25節をご覧ください。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものを、あなたは私の民という。彼は、あなたは私の神という。これ、愛されてないものは私たち異邦人のことです。愛されないものを愛し、神様は愛されないものを愛しました。そして神様の民ではないもの、異邦人ですね、私たちですね。あなたを私の民だという。じゃあ聞きましたね、皆さん今。私はあなたを私の民という。私はあなたを愛してる。じゃあ応答しましょう。私はあなたを愛してる。あなたは私の神。あなたは私の神です。と応答するべきです。 愛されていないという表現は、異邦人たちがまだ神様の救いのご計画の中に招かれてない状態を言っていますね。神様の裁きの下にあるんですよ。神様は異邦人を愛し、異邦人も神様を愛すると応答します。26節をご覧ください。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で彼らは生ける神の子らと呼ばれる。これはホセア書1章10節に引用されているところです。そこの箇所なんですけれども、異邦人を救われて、そして神の子供にするという神様の約束です。で、ここまでが異邦人の話ですね。そして27節から29節は残された者、イスラエルの救いについて、ちょっと、残されたという観点から言っています。27節をご覧ください。またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。ここで海辺の砂のようにというのはアブラハムに約束した救いの約束でありますよね。夜空の空の、星のように、そして砂辺の砂のようにあなたの子孫を繁栄して祝福すると、神様が創世記12章でおっしゃっています。ここで、この時代はアブラハムの子孫であるサマリアの人たちのことを言っていますね。アッシリアから捕虜になって捕まった BC 735年から715年のことを言っています。北イスラエルの人たちが数少なく変えてくるという予言ですね。みんなが変えてくるんじゃないんですよね。後で解放されるんですけれども、数少ない人だけ変えてくるという予言です。残りの者信仰というのがキリスト教で大事なんですね。これはエリアのこの第一列王記19章に出てくるんですけど、エリアがこの偶像と戦って、すごくこう、追われて逃げてた時に、なんで神様私だけですかってなった時に、神様が、いやいや、あなただけじゃない、7000人残してるよという、そこから、来てる、はす、あの、そういう信仰です。残り物の信仰。神様は必ず神の民を残してくださる。ということです。この残り物信仰は、日本人伝道に希望がありますね。ここ誰もいないような気がする。私一人しかいないような気がする。でも、神様は7000人を残してる。そういう信仰を持つべきですね。必ず信仰の仲間はいるということです。28節をご覧ください。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。私たちたまに神様は何してるのかな？ 何もやってくださってないんじゃないかなとか思うんですけれども、これ28節には、神様はもう速やかに、急いで言われたことを実行している、働いているということです。次のスライドお願いします。神様は今もあなたのために働いておられる。ですね。一応スライドはここまでなんですけれども、じゃあ29節を見ると、また旧約聖書が引用されたりしています。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を、違うんですね。ちょっと待ってくださいね。そうです、そうです。子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。皆さん、ソドムとゴモラの話覚えていますよね。そこに、義人が10人いなくて滅びたんですよ。 で、ただ、ロトの家族だけ逃げ出した。アブラハムがそれだけ取りなしの祈りをしたんですけれども、これは創世記の18章に出てきます。でも神様は、ソドムとゴモラのようにはしない。残りのものを残すという話なんですね。私たち自身もキリストを信じる信仰を持って、神様が残してくださる残りのものになるべきですね。私たちも残りのものの一員です。今のこのローマの時代のクリスチャンからすると、ローマの教会は異邦人の背景を持ったクリスチャンとユダヤ人からクリスチャンになった人たちが同じ教会にいるわけですね。例えばその異邦人背景を持ったクリスチャンはホセアの例にぴったりなんですよ。ホセア書の例に。そして異邦人、ユダヤ人の背景を持った、ユダヤ背景を持った、クリスチャンは今のこのイザヤ書の背景、残された者たちの背景で、みんなが救われるわけじゃなくて、イエス・キリストを信じたユダヤ人が救われているということですね。それでまとめなんですけれども、30節から33節です。まあ、ここを来るまでに今いろんな説明をしているわけです。ではどういうことになるのか。義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。異邦人は義を求めなかったですね。もう神様が望む生き方をしてないわけです。でも彼らはイエス・キリストを信じることによって信仰による義を得ました。じゃ31節。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。その反面、ユダヤのイスラエルの人たちは義の律法を求めていたんですよ。一生懸命追い求めていたんですけど、律法には届かないわけですよ。罪人であるからね、神様の完全な律法につながらないわけです。届かなかったですね。32節、なぜですか？イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。彼らは何かつまずいているとパウロは言っているんですね。それが33節、イザヤ書に、例に出ています。33節をご覧ください。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの石を置く。これを信じる者は失望することがないと書いてある通りです。ここで石が出てきます。石が出てくるんですけれども、この石が立場によって違うように働くんですね。イスラエルについてはつまずきの石になりましたね。ガラテア書5章4節には、律法によって義と認められようとしているあなた方が、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったと言うんですよ。イエス・キリスト、この石はイエス・キリストなんですね。イエス・キリストの福音にイスラエルはつまずいてしまった。恵みから落ちてしまった。そういう表現をしているんです。で、33節には、この一つの石が恵みになった場合もあるんですよね。それはそれを信じる者。イエス・キリストを信じる者によってはつまずきではない、恵みになったということなんですね。同じイエス・キリストを二つの分かれ道があるわけですね。私たちはイエス・キリストの恵みによってこれを信じて、イエス・キリストの恵みをいただいた異邦人なんですね。この今、ローマ書は AD 50年のあのあたりの聖書なんですけれども、この御言葉が2000年以上続いてて、私たちにも福音が伝わったわけです。私たちは福音につまずかないで、イエス・キリストを信じることによって、 恵みをいただくべきですね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちは、到底福音を聞かなかったら、神様に救われない裁きの下にある存在でした。しかし私たちに、一つの石イエス・キリストの福音を教えてくださって、信じる者としてくださったことを感謝いたします。今のこの福音は、未だにイスラエルの方々は受け入れてなくって、います。心を痛んでいます。イスラエルだけじゃなくて、まだイエス・キリストを信じていない方々も多くいます。どうか神様、イエス・キリストの福音がつまずきにならないで、恵みになりますように、一人一人を、覚えて働いてください。今も働いておられる神様に感謝いたします。私たちを日本人も韓国人も、またその当時異邦人たちにも、憐れみの器として私たちを愛してくださった神様を感謝いたします。今週この御言葉を覚えて、勝利できますように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。